こんにちは。UIT のテオです。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのウィークリーポッドキャスト UIT インサイド、今週も始めたいと思います。今回は Spell5 をテーマに話していきます。トムアムさん、山下さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
早速ですが、ちょっとせっかく今回ゲスト、Spell の日本のコミュニティのゲストが来てくれているので、最初にちょっとゲストの軽い自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、トモアムと申します。TOMOAM でトモアムで、スベルトジャパンのコアメンバーで、スベルト .dev、 スベルトのサイトの翻訳などを行っていて、普段は製造業向けのシステムベンダーに勤めています。
よろしくお願いします。
はい、山下です。ベースボール山というハンドルネームで活動しています。スベルトのコアチームメンバーで、普段はフライルという会社で仕事、ソフトウェアエンジニアをしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではもう早速ですけど、今日の本題にちょっと入りたいと思います。10月18日にスベルトサミットっていうスベルトのコミュニティの一番でかいイベントで、スベルト5がやっとリリースされました。イエーイ
イエーイ、おめでたいですね。
で、そのスベルト5はスベルトのコミュニティにとって結構多分でかいリリースになると思いますけど、その背景についてちょっと今日できれば話したいと思います。で、最初ですけど、そのトモアムさんと山下さんがスベルト5の機能で一番これはでかいなみたいな機能ってありますか？
私はもうそれはもうもちろんルーンですね。何より
ルーンっていうとどういうことを指してます
か？スベルトの中ではもともとそのステートの扱い、ステートがどのように画面に反映されるかというところを全部コンパイラーで処理していたんですけれど、それが他のフレームワークだといわゆるシグナル、ソリッドとかがこうやり始めたシグナルっていうものが、スベルトに取り入れられて、それがルーンと呼ばれているものになってます。なんでスベルト版シグナルといって今のところ差し支えないと思います。中の詳しい仕組みは山下さんの方に聞いた方がいいかもしれないですね。
じゃあその中の詳しい説明に入る前に、ちょっと多分視聴者の中でスベルト4の現状が知らない方もいると思うので、そのルーンっていう機能で大きくリアクティビティが変わったと思いますけど、そのルーンが導入される前はどういう仕組みになってたんですか？
スベルト4の時はダラーサインっていうんですかね、ダラーサインってものを使ってリアクティビティを実現してましたと。で、リアクティブ変数とか、あと派生型の値、ダブルドイコールバリューかける2みたいな派生の値とか、あとエフェクトみたいなものを全部ドルっていう一つの統一された記号で表現していたっていうのが、まずスベルト4のリアクティビティの実現の仕方でしたと。で、ただこれの問題点はスベルトファイル以外で、例えばただの JavaScript ファイルとかでこの記法を使うことができなかったので、スベルトファイルと JavaScript ファイルの間で、透過的にリアクティビティを実現したいっていう時にストアってものを使う必要がありましたというところで、少しこう、いわゆる部品、UI に依存しない部品とかを作るのが少し難しかったっていうのが、スベルト4の現状と、スベルト4で抱えていた課題、簡単な要約になるかなと思います。
あとは、スベルト4だと、レッドも全て基本的にはリアクティブ。リアクティブな形で使っていたら、リアクティブみたいな形に勝手にマークをされていたっていうのと、あとはそのストアが、スベルトコンポーネントの中だと、そのストアに対して、セット時にダラーをつけると値かのように使えるんですけれど、 .js ファイルの中だとそのダラーストアっていう書き方だと全然値にはなれ、ただの JavaScript なので違う宣言がされた、今まで未定義のものが急に使われてるみたいな扱いになってしまったと。そういう意味で多分コピペとかが使い回しができなかったっていうところが辛いかなというふうに言われていました。
そうですね、今までスベルトの中に2つの世界が存在していて、そのスベルトコンポーネントの中で、すごいエレガントなシンプルなシンタクスで、レッドの代入だけでリアクティビティになるような振る舞いになってたんですけど、そのドットスベルトのコンポーネントから離れた時点で、ちょっとストアという、ストアもオブザーバブルの契約に従っているものなので、そこまで複雑ではないですけど、別の概念を理解しないといけないっていう辛さはちょっとありましたね。で、そのルーンで言うと、複数のルーンはあると思いますけど、その全部言えますか？今までのレッドがドルステートっていうルーンになっ ていて、まあ、全てのルーンはそうですけど、インポートせずに使えるっていうのが特徴ですかね。なんかそのドル、まあちょっと口でコードを言うのもあれですけど、レッドカウントイコールドルステートで、ドルステートは関数みたいな書き方していて、ドルステートに引数として0を渡したら0で初期化されたリアクティブなバリューが得られます。ドルステート以外はどういうルーンがありますでしょうか。
今何も見ないで言おうとすると、ダラーステートで、ダラーステートにもダラーステートロー、ダラーステートスナップショットがあって、あとダラーエフェクト、ダラープロップス、あとダラーディライブド、ダラーディライブドバイ、あとダラー、あれそんなもんかな？今、ちょっとサイトをチラ見しちゃったんですけど、あとダラーバインダブルとダラーインスペクト、あとダラーホストがありました。
そうですか。特別な開発時に使えるなんかドラインスペクトですね。コンソールドットログの代わりに使えるルーンですね。あとドルホストは多分ウェブコンポーネント専用のルーンだと思います。ウェブコンポーネント内で、そのウェブコンポーネントのホストエレメントがいつでも取得できるようなルーンですね。ルーンはいくつかのルーンがあると思いますけど、その中で、まあ、最も大事なルーンは、主にドルステートとドルディライブドとドルエフェクトの3つですかね。そのリアクティビティの基本で言うと、まあ、ステートはある程度当たり前な値で、リアクティブの値ですね。で、ドルディライブドとドルエフェクトはどういう、まあ、エフェクトは多分大体の方は多分わかると思いますけど、ディライブドはちょっと名前が独特だと思いますけど、まあ、何を指していますか？
ディライブドは、まあ、ビューで言うコンピューテッドみたいなものと思っていいと思います。例えば、まあ、カウント1ってあって、それを2倍したものを変数として持っておきたいみたいな時に、デライブド、ダブルドイコールデライブド、ステートのカウントかける2みたいなものをやっておくと、ステートが変わるたびに、デライブドの値も一緒に変わっていってくれるみたいな、まあ、そういった機能ですね。
ご説明ありがとうございます。じゃあ、トムハムさんが一番、まあ、個人的にでかいって思っている機能が、リューンって言って、てくれたおかげで、多分山下さんはもうルーン以外のものを選ばないといけないんですけど、ルーン以外だったらスペルト5でどういう機能がつきましたか？
いやー、これルーン取られちゃうねみたいなところあるんですけど
すいません、
まあ、個人的に大きい機能ってわけじゃないですけど、個人的にこれは嬉しいんじゃないかって思うのは、イベントの対処の仕方ですかね。スベルト4までは、クリエイトイベントディスパッチャーっていうものを使って、イベントを親子コンポーネント間でやり取りしていたんですけど、スベルト5ではそういうものはすべて、コンポーネント間のやり取りはすべてプロプスを経由して、できると思います。で、それによって、まあ、ある種学習コストはそこの部分に関しては下がった。とにかく親とこのコンポーネントのやり取りはプロプスを使いましょうと。イベントだろうが、まあ、ビューでエミットってやつですね。エミットだろうが、プロップだろう、引数だろうが、まあ、プロップスでとにかく渡しましょうと。そうすると、うまくできるようになりますよっていうのは、個人的に物事がシンプルになって、いわゆるスベルトらしさが出ているところかなっていうふうに思いますと。で、あとこれに関連して、イベントの特にデザインシステムとかでこれ有効なんですけど、デザインシステムで定義されたコンポーネントで、例えばインプットみたいなものがあったとして、ブルワーとかフォーカスとかいろんなイベントを親コンポーネントに伝えたいみたいな時に、スベルト4だと全部をオン点々クリックみたいなイベントを全部登録しなきゃいけなかったですけど、スベルト5はそれが動的にイベントを登録できるようになったので、プロップスにオンで始まる関数を引数として与えてあげるとイベント登録できるようになったっていうのは、特にデザインシステムの文脈で非常に力強くなったポイントかなというふうに思います。ここら辺がまあ個人的にお気に入りポイントの1個ですかね。
山下さんは確か前スベルト4でそのあたりをどうにかするためのなんか魔法のようなライブラリを作ったりしてましたもんね。
そうですね、やっぱりここはスベルト4の時も要望がすごく大きいポイントだったと思いますし、まあ、スベルトのエコシステムを反映させていくっていう意味でも、やっぱりデザインシステムを提供する上で一つのネックポイントではあったとは思うんですよね、多少。なんでこれがしっかりと解決されたっていうのは、個人的にはもう良かったかな、感想ですね。
まとめてみると、スベルト5の主な方針は、以前からちょっとややこしい課題があって、で、それを解決する、または、 API をちょっと統一させることによって学習コストをと削減させることですね。それによって結構の API が大きく変わったと思いますけど、そのマイグレーションにちょっと触れてみたくて、そんなに API が変わってきたらきっとあのマイグレーションが大変になるでしょうか。
昨日ちょうど一つマイグレーションをしてみた私から行くとですね、まず Svelte 5は基本的に Svelte 4とほとんど互換性を保っています。なのでマイグレーションしなきゃいけないってわけじゃなくて、ほとんどのものは基本的にまずそのまま動きます。裏側の仕組みが変わるだけで。で、じゃあでも実際に例えば今まで Svelte 4の書き方でやっていたものを Svelte 5で書き直してみようと、新しい API を使ってみようっていった時には、あのマイグレート用のコマンドツールが用意されているので、それを使うことでほとんど問題なく修正ができるようになってます。よっぽどなんでしょうね、オンマウントの中ですごい変わったことをやっているであるとか、もともとすごいストアを使っていて、なんかそこの部分ルーンにするとかっていう時はちょっと手でいろいろやんなきゃいけないんですけど、もともとエクスポートレッドであるとか、Dara を使っているっていうところに関しては、もうほぼ正確に簡単に書き換えてくれるようになっています。はい。
いやー、すごいよ。もう僕はそれしか言えないっすね。だから僕も個人で必要で使ってるSvelteキットのプロジェクト、ちっちゃいプロジェクトですけど、ありますけど、何ヶ月か前にSvelte4をSvelte5に上げて、あと何も修正せずに全部がうまいこと動きましたからね。これもびっくり仰天ですよね。
実は LINE Yahoo も最近内部で使ってるコンポーネントライブラリを Svelte 5に移行させて、なんか全然思ったより簡単にマイグレーションできたので、ちょっとがっかりしました。なんか
逆に
簡単すぎて、もう全然盛り上がりませんでした。じゃあ今まで結構 Svelte 5の新しい API について話してきたんですけど、ちょっと裏側、この新しい API で可能になったパフォーマンスとか、まあ、そういう改善についてちょっと触れたいなと思います。で、実は同じ10月18日にビューフェスっていうイベントがあって、でそこになんと山下さんが登壇して、ビュー3とビューウェイパーとスペルト5のコンパイルアウトプットを比較した発表があったんですけど、それにちょっと乗っかって、そのスペルト5のなんか新しいパフォーマンスについて語っていただけますか。
まずかなりメタ的な視点からのコメントになるんですけど、もともとはスペルトフォーマルってリッチ・ハリスさんが主にほとんどの部分を作っていたっていうようなことになってましたと。で、スペルト5になってドミニク・ガナウェイさんという方が入ってこられて、彼はもともと Facebook でリアクト作ってたり、インフェルノっていうフレームワークですかね、を作ったりしたり、してる人で、彼は Chrome のパフォーマンス改善とかにすごく長けていて、Svelte 5のランタイムを実装するときも、まあ、そういうパフォーマンスにかなり気をつけて実装を続けていたっていうような、まずもう非常にメタ的ですけど、そういう背景がありました。で、それが Svelte 5にもかなり生きていて、性能が良くなっているっていうのはまず言えるんじゃないかっていうふうに思いますと。で、一個だけ、これちょっと微妙な例かもしれないですけど、一個面白い例があって、変数を JavaScript で宣言するときって、バーとかレッドとかコンストって使えて、で、基本的にはコンストとかを使うのは望ましいって僕らは一般に習ってると思うんですけど、Svelte 5では積極的にバーを使っていて、これは一見すると悪いプログラミングに思えるんですけど、バーを使うと、コンストとかレッドを使うよりも80倍ぐらい高速に振るらしくて、で、なので、積極的にバーを使えるところはバーを使うみたいなことをしてるんですよね。そういう、あとは、関数に変数、引数を渡すときに、ポリモーフィックとか、メガモーフィックみたいに呼ばれる、この、いろんな引数のパターンがあると、Chromium のエンジンの最適化がされづらいみたいな。で、性能が上がりづらいみたいなのがあって、で、そういうのもツールを使って、そういうのが起きないように最適化したりとか、調整をずっとかけていたんですよね。だから、性能みたいなところは、ランタイムの構造がどう変わったっていうのもあるんですけど、やっぱそれ以上にそういうところに非常に気を使って実装を続けていたっていうのが、パフォーマンスが大きく変わっているはずであるって言える一つのファクターなのかなっていうふうに思いますね。
すごい低レベルのパフォーマンスチューニングが、今回のスペルトのコンパイラーのトボットに入ってきたということです。
そうですね。
いや、そうだと思いますね。ドミニックさん、面白いのが、今、スペルトのリポジトリ行くと、ベンチマークの、スペルトのリポジトリの中にベンチマークのディレクトリがあるんですよね。それ使いながら常にこう、なんか改善入れて計測してみたいなことを続けられてるみたいなんで、 もう本当にパフォーマンスにはかなり気を使って詰められてるのかなっていうふうに思いますね。
で結果としてなんかソリッドとかビューベーパー並みのパフォーマンスになったってことですよね。
そうですね。有名なあの JS フレームワークベンチマークっていうベンチマークの、あのフロントエンドフレームワークのDOM上での操作のベンチマークですね。あれの中ではソリッドであるとか、まあそういったあたりのスコアが出るようになって、しかも面白いのが彼らはあまりそこで高いスコアを出すことをあまり狙ってないんですよ。1000行ぐらいあるテーブルの中で1行選択するっていうベンチマークのテスト項目があるんですけれど、それってちょっと簡単な関数を作れば割とすごいあのスコアを上げやすい項目があるんですね。で、まあソリッドとかもまあそういう関数を持ってて、もちろんあのソリッドがね、そういうあのゼロをしてるとかそういうわけじゃないんですけれど、そういう関数を持ってるんですけれど、スベルトはもともとそれ持ってたんですよ。けど、それ別に一般的に意味ないねって言って、一般的に有用な関数じゃない、僕たちはもっと実用的なフレームワークを目指すべきだって言って、わざわざその関数削ってるんですよね。そういうところから見ても、あまりこうマイクロベンチマークでチートをするとかそういったことは全く目指していなくて、実アプリケーション上でのパフォーマンスをどう出すかっていうところにちゃんと主眼を置いて進めている。それでいてソリッドとかああいったくらいのスコアを叩き出しているというところがスベルト5のパフォーマンスの本当の凄さだと思います。
だからリアルワールドで使えるようなパフォーマンスを提供している。
そうですね。
なんか知りませんでした。そこまでベンチマーク用のなんかファインチューニングが昔入ってたんです。じゃあ今日せっかくスベルトコアチームの方と、日本のスベルトのコミュニティのコアチームの方がいるので、ちょっとコミュニティ対スベルト5のクリエイターの関係性をちょっと利用したくて、このスベルト5の API でなんか多分コミュニティの反応が最初の方に結構雑だったと思いますけど、その今となって多分コミュニティでスベルト5の API を批判してる方があんまりいなくなったんですけど、その最初はあんまり喜んでいなかった現象とかはあったと思いますけど、それの説明ちょっとしていただけますか。
はい、じゃあコミュニティサイドからいきますか。
はい、
じゃあ私自身は最初から新しい API ルーンとかああいったところは全然抵抗はなかったんですけれど、一般的にやっぱりコミュニティから上がっていたのは、まあ、ただレッドを書くだけで、その本当に JavaScript 初心者の人でもリアクティブを実現できるみたいなところが、シンプルさがそのスベルトの良さだったんだみたいな、まあ、シンプルさと言いつつその後ろには多分イージーの部分が含まれてたと思うんですけれど、それがスベルトの良さだったんだ、なんでこんななんかこういうことを書かなきゃいけないんだみたいなのがですね、すごいコミュニティから最初あったんですよね、抵抗が。それに対してどうでしょう、コアチームとしてはどういう対応をしていったんですか。
正確にリッチさんとかが何を考えてたかは、まあわからないですけど、ただ、やっぱり今となって思えば、リアクティビティにはステートとデライブドとエフェクトっていうのは3つの概念があるってことは、やっぱり最初こう、フロントエンドのコードを書く上で、やっぱり理解しとかなきゃいけないポイントだと思うんですよね。で、その、スベルトフォーマルってそれを理解せずとも書けたとも言えるわけですけど、一方で、その、理解しなきゃいけない基本的な概念を理解せずにそのままかけてしまうっていうのを悪く捉えるという見方もあるわけで、で、そうするとやっぱりコードっていうのが汚くなっていく、メンテナンス性とかが悪くなっていくっていうような見方もあったと思うんですよね。なので、まあ、やっぱりその最低限の概念はしっかりとコードとして表現して、クリーンな、よりクリーンなコードをこれで作れるはずだっていう考えがまずスベルトコアチームにはあったので、っていうのと、あと、さすがここはリッチハリス大先生っていう感じで、こう人間を変化を嫌うっていう。だから、それがもう非常にスベルトのことを考えて何年もやり続けてた僕らがいいと思ったことも、それが真に良かったとしても、やっぱり人々は変化を嫌うんで、最初やっぱ悪い意見をやっぱり言うんですよね。だそれ、リッチ大先生はもう分かってるから、まあそのうちそういうのは落ち着くでしょう、みたいな本だったような気もしてますね。
確かにね。いや、実際のところ、あれを発表して結構抵抗があったところを、だからいろんな人が、リッチさんとか、他のコアメンバーの方にいろいろ文句を言ってるのを、なんか一件一件ちゃんと丁寧に返信して、いや、その場合はこうした方がいいからだとか、自分の考えをちゃんと伝えたりとか、あと、いいから、この使ってみろよっていう他のコミュニティの支援があったりとか、多分そういうの結構根強く続けてたと思うんですよね。冷静に冷静に。
うん、
で、実際使ってみると、あ、こんなにいいものなんだっていうのが、なんか徐々にコミュニティの中、ベルトの既存のユーザーもどんどん気づいていって、今に至るっていうようなことが起きていたのかなと思います。
これ面白いのが、コアチームのメンバーですらも、やっぱり二分されてましたよ。
へぇー。
うん。でも、ダラーでよくねえかみたいな。だからやっぱり概念をしっかり理解して、案にステートデライブドエフェクトとかを使い分けれる人にとっては、自分の目で見て、それが、網膜を通して、これはデライブドだって変換されて見えるんで、いいんですけど、まあ、多くの人はそうじゃないかったり、知らないコードを読んだ時にそうではないんで、でそれでスベルトコアチームの中でも、いや、ルーン、なんかリアクトみたいになってしまって残念だ、みたいな、いう人もいたんですけど、やっぱりこう、やっぱ最近になって、やっぱルーンは最高だな、みたいな。
うん、
言って当時反対だった人もやっぱ言ったりとかしてるんで、まあそういうもんだっていうのはあったかもしれないですね。
コアチームの方のなんか返答ですごい面白いのが、なんかこういう風にすればよかったんじゃないか、例えば、ダラー制度じゃなくてダラーカッコで良くないかみたいな意見に対して、いやそれは実は試作で試していてみたいな、
うん、
試作で試していて、コードを検索するときの検索性が非常に悪くなるんだみたいなことを言ったりとかして、そうで、そういうのがいろんなパターンであるんですよ。ものすごい、だからいろいろ本当に試作していろいろ試して試して今の形に行き着いてるんだと思いますね。
あ、それはね、そうですね、プライベートリポジトリで相当いろんな案を試してディスカッションして今のインターフェースに至ってるんで、相当な試行錯誤を経てますね、実際に。
実際に新しい API で何が手に入るかを分かったら、なんかこの API 嫌だって思えなくなる気もしますね。やっぱり今までなんか Vue とか React である程度当たり前だったコンポージャビリティは今までスペルトにあんまりなかったので、なんか多分すごいシンプルなアプリとか今までしか使ってこなかった方とかは、いや、ルーンとかいらないでしょって思ってるかもしれないんですけど、ある程度の複雑さを超えたら、やっぱりそのコンポージャブルが、いわゆるフックが必要になってくると思うので、まあ、それがルーンの前のシンタクスでほぼ実装不可能だったので、主にライブラリーのメンテナーとか、ちょっとでかい大規模のプロジェクトのメンテナーは、この新しい API を手に入って多分すごい喜ぶと思います。続いてですけど、この新しい API について学びたいときは、どこに行けばいいですか？トムアムさん、いつもなんかウェブサイトの翻訳すごい頑張っているので、ちょっと新しいサイトについて振っても大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。まず、スベルトの公式のホームページ、英語版の方ですね。そちらの方では、今まではスベルト自体の、ドキュメントサイトで、スベルトキットのドキュメントサイト、で、あとlearn.svelte.dev っていう、そのスベルトを学習するためのサイトっていうふうに3つ分かれていたんですね。で、それが今1つのサイトにまとまりました。そのリリースを同時に、まあ、ちょっと何日か遅れたんですけど、リリースを同時に1つのサイトにまとまって、で、そこでチュートリアルができるようになってます。なので、svelte.dev もしくは svelte で検索していただくと、そのスベルトの公式ページに行って、チュートリアルっていうところに行くとですね、インタラクティブな、ちょっとずつ学習が進めていける。これ自体はスベルトの4からあったんですけれど、非常に簡単にスベルトが学習できて、で、本当に学習し終わった後に自分がアプリケーションを作れるようになるまで構成されているチュートリアルがここに入ってます、このサイトに。で、日本語版の方なんですけれど、日本語版もようやく最近、ちょっと翻訳の方をやり始めまして、その準備が整い次第公開という形になります。いやー、ここはまあ、あれなんですよね。スベルトのチームって本当に自分たちで作ったそのスベルトキットを使ってちゃんと自分たちのサイトを結構毎回一から作り直すんですよね。本当に自分たちがファーストユーザーになるっていう意味でもいろいろこうやったりするんですよ。で、それはすごい良いことなんですけれど、今回もまた構成がいろいろ変わってしまったので、ちょっと少しだけ日本語サイトの方もそれに追従するのにお時間いただくかもしれないです。はい、
ドキュメントとかもすごい変わってきたと思うので、その翻訳自体も時間かかりそうですね。
そうですね。ただ、テンプレートシンタックスってもともとは if、each、key とか多分そのあたりとか変わってないのと、スペルトキット自体のドキュメントもあまり変わっていないので、多分そのあたりは割とすぐに移行できるかなと。で、チュートリアルも多分リアクティビティのあたりとか、イベント周りは変わってるんですけれど、それ以外に基本的なところ、スタイリングのスコープの話であるとか、そういったところはあまり変わっていないので、多分大丈夫かなと。まさにでも今回のそのキーとなるキーであるルーンとかはもう完全に一から書かれているので、ちょっと少しお時間をいただくかもしれないです。
で、実はこのオムニサイトもちょっとした炎上があったと思いますけど、なんとフォント周りで炎上してたんですけど、英語でセリフのフォントを使ってちょっと新聞っぽく書いてあるんですけど、日本語もなんかセリフフォントを使う予定ですか？
ですまず最初のデフォルトの公式のオムニサイトの方だと、もちろん日本語のフォントとか最初から入っていないので、英語の方でこう多分セリフが指定されるようになっているので、まあ、これ多分ちょっとブラウザの細かい挙動を知ってるわけじゃないんですけれど、多分日本語だと多分明朝体にフォールバックされるようになると思います。なので、多分それぞれお使いの、例えば Windows であったり、Mac だったり、Mac だったら多分平銀の明朝かなんかが使われるんだと思うんですけれど、それで表示されるようになると思います。で、今実際少し翻訳作業を進めているんですけれど、でも結構見やすい、読みやすいですね。ポップな感じっていうよりはちょっとシリアスな感じにはなるんですけれど、結構印象的で読みやすいと、個人的には思います。山下さん、このあたり意見はどうですか？
いや、僕は特に、こう、デザインみたいなところは、ちょっと無頓着というか、あまりセンスがないんで、うん、まあ、いいんじゃないですかね、ぐらい、感想しかちょっとなかったですね。でもね、このフォントも、あれなんですよ。これもね、何回も試行錯誤して、最初は全部の箇所で同じようなフォントを使ってたんだけど、やっぱりプレイグラウンドとか、場所によって、ここはこのフォントの方がいいみたいなので、これ場所によって結構フォント今、確か違うの使ってますよね。
そうですね。プレイグラウンドとか、チュートリアルとかの、もちろんエディターの中ではちゃんと等幅のフォントを使ってますし、で、そのエディターの中の、チュートリアルの中の、デモ画面っていうんですかね。その画面で使われてるフォントっていうのは、セリフではなかった気がします。
だここも結構、ユースケースというか、利用箇所ごとに最もいいと思われるフォントを選んで、やってるっていうのもスベルトらしいですよね。しっかりと細部までこだわる。
いい
と
思う。すごいこだわってるフレームワークですね。スベルト、リッチさんがすごいこだわってる方なので、リッチさんから広まってる文化と言ってもいいかもしれません。そのオンニサイトが日本語にポートされてからどこからアクセスできますか？同じくスベルト .jp になりますか？
そうですね。今までと同じスベルト .jp でホストすることになると思います。
じゃあ最後にちょっとスベルト日本のコミュニティ面にちょっと入りたいと思います。なんかせっかく今日コミュニティの二方がいるので、なんかこれをきっかけにもうちょっとスベルトについて詳しくなりたい方とかもきっといると思うので、その人たちはどこに行けばスベルトの日本のコミュニティに入れますか？
ありがとうございます。スベルトはもともと、スベルトの公式自体は、ディスコードの方で活動しているんですけれど、今新しくディスコードに行くと、各国用のディスコードっていうのがあって、そこを、辿れるようになってます。なので、公式のディスコードに行っていただいて、そこから日本のディスコードっていうふうに選ぶと、スベルト日本のディスコードに行くことができます。で、そうですね。あと、ミートアップも定期的にスベルトジャパンのコアチームで開催してまして、スベルトコアチームのメンバーですね。スベルトコアチームのメンバーの、シャモキットさんっていう方と、あと、スベルトメタタグの作者である大江さんという方がいらっしゃいまして、その二人が今度11月の8日にスベルトジャパンオンラインミートアップというのを開催されます。なので、興味がある方はそれに参加してみてください。
このエピソードの編集が間に合うかはちょっとわからないんですけど、もし編集の都合で間に合わなかったら、きっと、これ結構頻繁にオンラインミートアップ開いてるので、きっと、年内にはもしかしたらないかもしれないですけど、遅くて来年の頭にもう一回多分オンラインミートアップがあると思うので、ディスコードに入っていれば大体そのイベント周りはわかるので、ぜひディスコードに入っておいてください。インターナショナルなディスコードのアクセスの仕方ですけど、実はスペルト .dev すらチャットにアクセスすれば、そのスペルトのコミュニティのディスコードに入れるので、そこからあと日本のコミュニティのディスコードにもたどり着くので、ぜひ見てください。で、実はなんか、お二方は知ってるかどうかはまだわからないんですけど、スペルトハックっていうハッカーソンが実は今開催中で、確か3つのカテゴリーでなんか3000ドルまでもらえるので、まあまあ、初めてスペルトに触る人でも、まあまあのチャンスかもしれません。だから、スペルト使ってみたいとかって思ったら、使ってみて3000ドル稼ぐのもいいかもしれないです
ね。いいですね。
ちょっとこのポッドキャストを終わらせる前に何か話しておきたいこととか触れてみたいことってありますか？
なんかスベルトの前半の方であった機能みたいなところで、なんかこれちょっとお気に入りだけどさっき言いそびれちゃったみたいなのがあるんですけど、ちょっと2個あって、1個テンプレート部でタイプスクリプト使えるようになったっていう。
ああ、大事ですね。
型大好きの人たち、僕も含めてにとっては結構いいニュースだと思うんで、これは結構いい進化だなって思うのと、あと CSS スタイル部のところで、スベルト というか、これは CSS パーサーの問題だったんですけど、例えばコンテナクエリーとか、一部の最新の機能が、パーサーの対応がボトルネックになって、ちょっと使えないみたいなことがたまに起きてたんですけど、まあそれを受けて Svelte 5では CSS パーサーも自作してます。で、Svelte コンパイラーにとって必要なパースって、普通の CSS パーサーが必要とするパースよりも、ちっちゃいサブセットのパースでいいんですよね。なので、必要なパースだけをするようにすることで、最新の言語仕様とかも何もしなくても対応できたりとか、対応するにしてもすごい少ない労力で対応できるようになったんで、なんかここもちっちゃいところですけど、いい進化だなって個人的には思ってます。
こういうふうにちょっとずつ進化して、なんかもっと今っぽいフレームワークになっていくなって。僕も見て感動します。
本当に Svelte 5のリリースっていうのはもちろん先ほど話した Loon であるとかパフォーマンスの面でもそうですし、JavaScript のバンドルサイズっていうところでもそうですし、でそれでいて互換性を保ちつつってチュートリアルもすごい充実している。でもうどんな規模のアプリケーションでもサイトでも構築が可能になっているフレームワークになっているので、ぜひぜひこれを聞いている皆さん興味がある方に使っていただきたいなというふうに思ってます。で何かわからないことがあれば Svelte Japan の Discord に来ていただければ日本語でも対応できますのでよろしくお願いします。
というわけで今回は Svelte 5について話していきました。来年のフロントエンド開発組織 UIT ではこのようなフロントエンドに関する議論やキャッチアップを日々行っております。過去のエピソードでは社内の学習企画から始まったコンテンツも多くありますので、今後も発信していければなと思います。トモアムさん、山下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。